クルーシャルポイント3、ローマ数字4、紹介の奥義は宇宙における究極の奥義です。A、紹介は神の永遠のエコノミーにおける隠された奥義です。6、私たちの霊は強くて知恵と啓示に満ちている必要があります。それは私たちが紹介の奥義を認識するためです。B、偉大な奥義、すなわちキリストと紹介は宇宙と人生の意義です。2、神の心の願いはキリストの奥義、すなわちキリストの増し加わりと表現としてのキリストの体を持つことです。3、体の生活は私たちの霊的経験の究極的な満足です。5、キリストの奥義と紹介の奥義は私たちの日ごとの生活であるべきです。この奥義がなければ私たちの生活は人の生活に過ぎず、クリスチャンの生活ではありません。第一テモテ3章15-16節。それはもし私が遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。16節、そして確かに偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。私たちはクリスチャンの生きるべき生活について知りたいなら、キリストの奥義について知らなければなりません。キリストの奥義は私たちの日常生活であるべきです。この奥義がなければ、私たちの生活は人の生活に過ぎません。それはクリスチャンの生活ではないでしょう。クリスチャン生活は奥義であり、この奥義はキリストと関係があります。このキリストはすでに私たちの命として私たちの中におられます。彼は日ごとに私たちの中で生きておられます。日常生活の中で積極的であれ、消極的であれ、楽しくても辛くてもあらゆることがこの奥義の表現であるべきです。
証、ビジネスパーソンとして、私は昇進の名誉や金銭欲の情欲が激しく渦巻く環境の中で、どのように紹介の奥義を人生の意義とするのかを証しします。私は30歳で就職して、最初の会社で上司や先輩によく真剣さが足りないと言われました。彼らの意味は、他の人は金や名誉のために必死でもがいているのに、あなたは欲がなくやる気がないということでした。私は何度も言われたので、主と交わると、出世や金銭欲の情欲がなくても、真剣に働く必要があるというのは正しいので、悔い改めて彼らの言うことを受け入れる必要があると感じました。私は祈りました。私は金銭欲がなくても、やはり真剣に働き、業績を伸ばし、会社に貢献し、上司に信頼される必要があります。現時点で私は彼らにあんまり信頼されていません。私は悔い改めます。主の中で主と共に、主の証のために、勤勉に、業務を行うことができますように。私は上司の指摘を主からのものとして取って学ぶことができました。その後、真剣に働くようになってから、サタンは夜の付き合いに参加して、上司と人間関係を作らないと左遷され、最後にはクビになると脅してきました。私は介護をされると、家族の生活や紹介にも影響すると考えると、暗い気持ちになりました。しかし、キリストと紹介のビジョンを思い出し、自分自身と主に向かって祈りました。おう、主イエスよ。私はここで、私の中に掲示されたキリストと紹介のビジョンを否むことはできません。仮に この奥義のビジョンのゆえに解雇されても、私はビジョンを否めません。私は自分自身と私の全生涯を再びあなたに捧げます。私が世の中の人々と反対の証を立てることができますように。私はサタンが攻めてくるたびに、このように独り言のような祈りを何千回としました。その結果、私は一度も解雇されませんでした。それどころが、絶対に会社に残らなければならない人材のリストに何時も載っていました。私は天のビジョンに従った祈りは必ず叶えられると確信しました。最初祈っている時は、もしかしたら失敗するかもしれないと思いながら祈っていましたが、その後の主の臨在と祝福のゆえに、現在は確信を持って祈っています。また、これらの時、私は苦難の中で以下の御言葉を何度も読み、祈りました。そうすると、私の目が開かれ、新鮮な啓示と供給を受けることができました。マタイ6章25節。だから私はあなた方に言う。自分の命のために何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のために何を着ようかと思い煩ってはならない。命は食物に勝り、体は衣服に勝るのではないか。26節。空の鳥を見なさい。それらは撒くことも、狩ることも、蔵に集めることもしない。それなのに、あなた方の天の父は、それらを養っておられる。あなた方は、それらよりもはるかに貴重ではないか。27節。あなた方のうちの誰か、思い煩ったからといって、自分の身の丈に1キュビットでも加えることができようか。28節。また、なぜあなた方は衣服について思い煩うのか。野のユリがどのように成長するか、よく考えてみなさい。それらは労苦もせず、紡ぎもしない。29節。しかし、私はあなた方に言う、栄華を極めたソロモンでさえ、これらの一つほどにも着飾ってはいなかった。30節。今日はここにあっても、明日は牢に投げ入れられる野の草を、神はこのように、装ってくださるのだから、あなた方にはなおさら着せてくださらないはずかろうか。あなた方、信仰の小さいものよ。31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い煩ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろ、まず父の王国と父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に加えられる。34節。こういうわけで、明日のことを思い煩ってはならない。明日は明日自身が思い煩うからである。その日の苦労は、その日だけで十分である。